変わりまして、スポーツガイド、スポーツ講演会のお知らせです。スポーツ科学の第一人者、中京大学湯浅景元名誉教授をお招きし、スポーツ講演会を開催します。スポーツよもやま話、スポーツライフ、スポーツコーチング、オリンピアン、スポーツを生活の中に上手に取り入れる方法、スポーツを指導するときに役立つコーチングの方法、オリンピック出場選手、オリンピアンにまつわる話題など、普段スポーツをしない人、スポーツの指導者、オリンピックを楽しみにしている人、誰もが楽しめる内容です。時は2月23日日曜日祝日、午後1時半から3時半まで、会場は1時です。場所は文化の家森のホールです。お申し込みは1月7日火曜日から入ヶ池体育館で整理券配布します。なくなり次第終了です。このお問い合わせは入ヶ池体育館電話番号 63-1000 にお願いいたします。変わりまして、長久手市文化の家のお知らせです。フラットクインテッドインラウンジ、平日の夜フラット立ち寄れるコンサート、仕事が早く終わったら、少し時間に余裕があったら、たまたま立ち寄ったら、お気軽にお越しください。コーヒードーナツの販売もございます。時は1月16日木曜日午後8時開演。場所は情報ラウンジです。料金は無料です。次にガレリアコンサート、ニューセンチュリーコーラス長久手、2月15日土曜日に森のホールで行われる第22回定期演奏会のプレイベントです。時は1月18日土曜日午後12時開演。場所はアトリウムです。料金は無料です。次に長久手市劇団座長久手朗読イベントのお知らせです。9月の福祉祭りで満員御礼だった朗読劇が再び、好評につき別の本を追加でもう一つ朗読します。小さいお子さんからお年寄りまで楽しめるイベントです。時は1月19日日曜日、第1回は午前10時45分開場、11時開演です。第2回は午後1時45分開場、2時開演です。どちらも約30分の公演です。場所は光のホール。料金は無料です。全席自由です。次に創作歌舞伎牛若丸関連企画、劇団全身座によるプレミアムワークショップのお知らせです。第1回は2月1日土曜日午後2時午後6時半各2時間です。歌舞伎講座、歌舞伎のいろは、歌舞伎の歴史や全身座のこと、牛若丸のことまで知ることができる盛りだくさんの2時間です。第2回は2月2日の日曜日午後2時小学生向け立ち回り体験、歌舞伎ことはじめ、歌舞伎の見えや立ち回り実演を交えながら紹介します。歌舞伎を見る前に身近に体験してみよう。場所はともに市役所西庁舎3階研修室です。料金は2月1日の分は200円です。2月29日の公演チケットをお持ちの人は無料になります。2月2日日曜日の分は500円になります。対象は2月1日の方は中学生以上50人、2月2日の日曜日の方は小学生40人です。ともに1月7日火曜日から文化の家受付で申し込んでください。翌日から電話でも申し込みできます。なお、全身座創作歌舞伎牛若丸は2月29日土曜日に公演します。以上、お問い合わせは文化の家 電話番号 61-3411 にお願いいたします。次は地域生き生きライフ推進事業についてです。まず最初は生き生きライフパーティー。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく脳神経系を刺激する運動をし交流しています。体を動かすことの楽しさを実感してみんなで運動を始めるきっかけとしませんか。ロコモ予防を目的としたオリジナル体操、長くてハーモニー体操をご体験ください。これは2回あります。1回目の日時は1月8日水曜日13時半から15時まで。場所は市役所西庁舎3階の研修室。もう1日は1月21日火曜日13時30分から15時まで。場所は福祉の家2階の集会室です。次にスポーツボイス男の声を取り戻せ。これは男性が限定になりますが、声を出しにくくなった、カラオケでもっとうまく歌いたい、そう思った人、腹式呼吸で声が出やすくなりますよということです。これも2回あります。1回目が1月15日水曜日14時から15時30分まで、福祉の家の2階研修室です。2回目は1月31日金曜日10時40分から12時まで。場所は福祉の家2階の研修室です。次は暁の会。これは認知症家族の交流会です。これが1月の24日金曜日1時半から15時30分まであります。場所は福祉の家2階会議室。対象は認知症の人を介護している家族になります。お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 です。地域生き生きライフ推進事業のお問い合わせは長寿課電話 56-0639 です。福祉の家の施設情報についてお知らせします。歩行浴インストラクターの来所日時、これは参加自由です。1月の17日金曜日10時から11時半まで。歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯、1月の9日23日木曜日10時から11時30分。歩行浴室の利用休止時間帯、1月8日、15日、22日、29日、水曜日、10時から12時30分まで。温泉スタンドの休止日、1月6日、月曜日。お問い合わせは福祉の家、電話 64-6500 です。お知らせコーナーです。イベント、暮らし環境、町線カフェ、交流サロン。日時は1月18日土曜日10時から11時30分。場所は町づくりセンター1階交流スペース。内容は誰でも楽しめるフラメンコ体験。フラメンコは皆さんが思っているほど難しくありません。お家でも座ったままでも楽しめるフラメンコを体験してみませんか。体の不調を改善したり、子どもの発達にも好影響があると、フラメンコを気軽に身軽に取り入れて、より輝く毎日を過ごしましょう。パフォーマンス披露、解説、体験など盛りだくさんです。ゲストにはフラメンコユニットパルモブランカ小林正夫さん、大浦明美さんがいらっしゃいます。お問い合わせは立つ瀬があるか 電話 56-0602 です。次に、マチカツパーティーへのお誘い。日時は2月9日日曜日1時半から17時ちょうどまで。場所はまちづくりセンター。内容は市民活動交流会。市民活動をこれから始める人、始めたばかりの人が、すでに活動している人と気楽におしゃべりできるパーティーです。日頃の活動を超えて知り合い、つながる、広がる仲間づくりをしましょう。申し込みは2月の6日木曜日までに、まちづくりセンター窓口へお知らせください。名前、連絡先、所属団体あれば明記してください。お問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0602 です。次に、地域ブランディングシンポジウム。長久手市では2017年度から町の魅力を高めようと、愛知県の補助金を活用して地域ブランディング事業に取り組んでいます。この度、これまでの総括を行い、成果や課題を明確にするとともに、今後の方向性について話し合う地域ブランディングシンポジウム、暮らす町から楽しい町へを開催します。この機会に、長久手らしさや長久手ならではのもの、ことなどを見つめ直すことで、これまで気づかなかった日常の楽しみ方について考えてみませんか。講師は伊沢智和さん、名古屋学院大学現代社会学部教授。時は1月11日土曜日13時30分から15時30分。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。内容は基調講演、パネルディスカッション。お問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0641 です。次に、長久手ふるさとかるた大会。2000年に市の商工会が募集しました読み句を、長久手市観光交流協会が引き継ぎ、現代浮世絵で表現した長久手ふるさとかるた。かるた遊びをしながら、長久手の風景を多くの子どもたちに使えたり、家族に昔話を楽しんだりして、長久手のことを語り合うことを目的に、長久手ふるさとかるた大会を開催します。主催は長久手市観光交流協会。時は1月18日土曜日14時から。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。お申し込みは1月10日金曜日までに、観光交流協会事務局にお電話でお願いいたします。電話、お問い合わせは市の観光交流協会、電話 62-6770 へお願いします。古戦場公園再整備事業市民報告会について、今までのワークショップや古戦場公園でのイベントなどの活動を広く市民に知ってもらうため報告会を開催します。またラジオディスクジョッキーであり、戦国時代にも詳しいクリス・グレンさんの講演も行います。時2月1日土曜日13時30分から15時30分まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。内容は古戦場公園での活動を市民から発信しようということと、クリス・グレンさんの講演会です。お問い合わせは障害学習課、電話 56-0627 へお願いします。次に、味噌作り体験。おいしい手作り味噌を一緒に作りませんか。時は2月1日土曜日 10時から12時まで。場所は前熊前山地内にある旧収出荷選果場です。対象は市内在住の家族6組1家族3人までです。これは抽選になります。内容は人数にかかわらず1組につき1つ約6キロの味噌、参加者は事前に配布する大豆を煮て体験当日に持参してください。料金は1組3500円、当日に集金します。お申し込みは1月6日月曜日から15日水曜日までに。申し込み用紙を緑の推進課窓口またはファックスで63-2100または郵送消印有効で提出してください。当選者のみ案内を送付します。お問い合わせは緑の推進課電話56-0620へお願いします。ハッピーヨガの講習について、講座について、姿勢を整えて若々しくみんなで楽しくヨガを学びませんか。時は2月10日月曜日13時30分から15時まで。受付は13時15分からです。場所は保健センター3階会議室。内容は講師ピラティスインストラクター佐々木千尋氏、対象は30人、これは先着順になります。持ち物はタオル、水分、動きやすい格好。お申し込みは1月7日火曜日9時から2月7日金曜日までに。健康推進課窓口または電話でお申し込みください。お問い合わせの健康推進課は電話 63-3300 です。
続きまして文化スポーツです。佐木町、佐木町は青竹を立てて火をつけ、古いお札や正月飾りを燃やす行事で、どんど焼きとも呼ばれています。今年も地元の有志の皆さんによって行われます。佐木町では書き初めを竹の先につけて炎の中に入れた時、高く舞い上がるほど字が上達すると言われています。またこの日で焼いたお餅を食べると病気にならないとも言われています。2箇所あります。まず1つ目です。時は1月12日日曜日6時30分ごろ。場所は矢座湖壁の元御嶽神社下の高根橋付近の河川敷、雨天決行です。これは矢座湖佐木町有志の会による実施です。2つ目、1月12日日曜6時ごろ。場所は矢座湖長鶴グリーンロードの北側の農地、雨天時は1月13日月曜に延期します。ボーイスカウト長久手第1弾による実施です。これについてのお問い合わせは生涯学習課電話 56-0627 番にお願いいたします。代わりましてお知らせです。愛知県最低賃金の改正。愛知県の最低賃金は2019年10月1日から時間額926円に改正しました。愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。これについてのお問い合わせは瀬戸労働基準監督署電話 82-2103 番にお願いいたします。続きましてマイナンバーカード通知カードの休日窓口。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は1月26日日曜日9時から12時40分。場所は市役所本庁舎1階市民課、 持ち物は共通で、通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード、これは持っている場合のみです。
受け取り
です。個人番号カード交付、電子証明書発行通知書券、紹介書のハガキをお持ちください。申請は個人番号カード交付申請書、認め印、これはゴム印などは不可となります。また顔写真は無料でお取りします。これについてのお問い合わせは、市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178、 または市民課電話 56-0607 番にお願いいたします。次はエコハウスで充電式電池の分別を始めます。1月7日火曜からエコハウスで回収している従来の廃乾電池の回収を、乾電池、ボタン電池と充電式電池に分別します。充電式電池は発熱、発火の恐れがありますので、絶縁テープで金属部分が露出しないように覆うか固定してください。充電式電池の対象となるもの、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池のうち、リサイクルマークがあるものです。これについてのお問い合わせは、環境課電話 56-0612 番にお願いいたします。事件・事故・緊急事案は110番。1月10日は110番の日です。110番は、事件・事故の発生時における緊急通報のための専用電話です。相談や問い合わせなどの緊急性のない通報は、事件や事故などの対応に支障を及ぼす可能性があります。緊急性のない通報は、愛知警察署または次のところまでお問い合わせください。警察相談専用電話、平日9時から17時。電話は 052-953-9110 番です。これについてのお問い合わせは、愛知警察署電話 39-0110 にお願いいたします。では次です。健康マイレージ抽選会申し込み締め切り。健康マイレージ事業は、健康づくりへの取り組みをポイント化し、50ポイント貯まると県内のお店でサービスなどが受けられるマイカがもらえるほか、市内協賛企業からの商品が当たる抽選に参加することができます。抽選締め切りが1月14日火曜日と近づいていますので、早めに申請してください。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。申し込みは健康推進課窓口、またはホームページでチャレンジシートを入手し、ポイントを50ポイント貯める。達成後、健康推進課に提出するです。その他、抽選会は2月4日火曜10時、保健センターで行います。当選商品の引き換えは後日となります。これについてのお問い合わせは、健康推進課電話 63-3300 番にお願いいたします。では次は市政情報です。農林業センサス。農林水産省は2月1日を基準日として2020年農林業センサスを実施します。この調査は今後の日本の農林業政策に役立てるために、5年ごとに実施されている極めて大切な調査です。1月中旬から農林業を営んでいる皆さんのところに調査員が訪問しますので、ご理解とご協力をお願いします。これについてのお問い合わせは、緑の推進課、電話56-0620 番にお願いいたします。次は厚生労働大臣感謝状受賞。 読み聞かせボランティアとして活動されている朗読の会、バレモコーさんが、長年にわたるボランティア活動の功績により、ボランティア功労者に対する厚生労働大臣感謝状を受賞されました。43年にわたり、市内各所で地域の子どもたちや高齢者を中心に、絵本や紙芝居などの読み聞かせを行っています。写真には、市長を囲んで6人の皆さんが写っています。これについてのお問い合わせは、福祉課電話56-0553番にお願いいたします。名古屋市東名古屋長久手市医師会によります、ドクターからあなたへ、睡眠時無呼吸症候群、SAS について、SAS は睡眠中に無呼吸が繰り返されることにより、手指の合併症を起こす症候群です。主な症状は、いびき、中途覚醒、日中の眠気、起床時の頭痛です。診断には、無呼吸の回数と時間の検査が必要になります。また、SAS の7割以上が肥満です。合併症には、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、冠動脈疾患、狭心症や心房細動などです。脳血管障害などがあり、さまざまな生活習慣病を引き起こします。治療に関しては、肥満があれば、まず減量です。それでも改善しない、中等度以上の場合は、持続的、気道陽圧法、CPAP が標準治療です。我が国の使用患者数は約50万人を超えていて、半数以上は60歳未満の若年です。これは鼻マスクを1日4時間以上、週5日以上装着することで、多くの方では日中の眠気などの自覚症状が改善されます。また、軽症から中等症の方では、口腔内装置 OA による治療が行われます。専門の口腔外科、歯科医師によって作成されるマウスピースです。いずれにしても、正確な診断が求められます。大学病院の睡眠科、診断装置を有する開業医などへの受診が第一歩です。さて、下記の日程で第21回あのドクターにあのお話を開催いたします。今回は藤ヶ丘北ケイクリニック新田義文院長から、たかが脂肪肝じゃないんですと題して、佐向内科横山千恵子院長から、気管支喘息についてと題して、長久手西クリニック遠藤正次副院長から、ピロリ菌と胃がんと題して、広整形クリニック勝野博史院長から、リハビリは医療保険介護保険と題して講演いただきます。皆さんの多数のご来場をお待ち申し上げます。時は1月11日土曜日13時30分開場、14時開演、場所は文化の家風のホール。お問い合わせはタンポポクリニック、電話42-4099番にお願いいたします。裏表紙に参ります。2020年新年のご挨拶、長久手市長吉田一平、明けましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。少し前の話になりますが、平成30年に長久手市が主催して第1回地域共生社会推進全国サミットを開催し、テーマとして次の言葉を掲げました。遠回りするほど大勢が楽しめ、うまくいかないことがあるほどいろんな人に役割が生まれる。今までの社会は早くきちんとすることが求められ、縦割りで専門家が主体でした。人口が減少するこれからの社会は、ゆっくりごちゃ混ぜで待つことができる社会です。制度は全体を見るため、結局一人一人が見えていないことがあります。地域共生は、目の前の困っているたった一人をどうするか、その人のために何ができるかを考え行動することです。当然 行政だけではできません。みんなが目的に向かって一直線に進むのではなく、隣の人の歩みに合わせたり、遅れる人を待つことができたりすれば、どんな人にも役割が生まれ、自分にもできることがあると感じられる、つながりある社会に変わっていくことができます。市民の皆さんとそうした長久手市を作り上げていきたいと強く願っています。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。
では最後に統計を申し上げます。人口は 59,338 人、男性が 29,432 人、女性が 29,906 人となりました。これで広報長くて1月号終わります。今年1年祈りある1年になりますようお祈り申し上げます。では2月号でお会いいたしましょう。さようなら。